皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の義秋はイスラエルのこの部族に与えられた相続地を勝ち取っていく、その中で二部族は積極的に取っていきました。しかし残されたこの七つの部族はちょっと引っ込み思案だったのか、どうしていいのかわからなかったのか、またこの勝ち取りに行くというのにこの不安があったのか、ただ単にレイジーだったとは思いませんけれども、何かいろいろな物事や工作があって、試行錯誤があって、躊躇してしまっていたようです。しかしその7つの部族に対してヨシアが的確な指示をして、この相続地を勝ち取っていくように導きました。今日もそこから共に3つのことを見ていきたいと思います。
義秋19章1節から51節。2番目のくじはシメオン、すなわちシメオン部族の諸氏族に当たった。彼らの相続地はユダ族の相続地の中にあった。シメオン族の相続地はユダ族の割当て地から取られた。ユダ族の割当て地が彼らには広すぎたので、彼らの相続地の中にシメオン族は相続地を受けたのである。3番目のくじはゼブロン族の諸氏族のために引かれた。彼らの相続地の領域はサリデに及んでいた。地を地域ごとに相続地として割り当て終えたとき、イスラエルの子らは自分たちの間に一つの相続地をヌンの子ヨシュアに与えた。主の命によりヨシュアが求めた町、すなわちエフライムの山地にあるティムナテセラフを彼に与えた。彼は町を建ててそこに住んだ。これらは祭司エルアザル、ヌンの子ヨシュア、そしてイスラエルの諸部族の一族の頭たちがシロにおいて会見の天幕の入り口、すなわち主の前でくじによって割り当てた相続地である。彼らは地の割り当てを終えた。
今日まず第一番目に見たいことは、神様はどういうお方でしょうか。今日のこの箇所全体から見るならば、神様はすべての人に祝福を与えてくださっているお方であるということです。この今日出てきた9部族のうちの7部族はなかなか躊躇して、いろいろな理由によって取りに行きませんでした。神様の約束を受け取りに行きませんでした。まあいろいろな理由があったんだと思いますが、私たちにも同じようなことがあるかもしれません。神様が約束してくださってここに進めと語ってくださっている、いやもう明らかに神様がこの状況を開いてくださっていて、そこに進めずにいる、自分に自信がない、いろんなことあるかもしれません。どうやっていいのかわからないとか、しかし彼らには神様は、神様が共にいてそこを勝ち取ってくださるという約束までいただいています。私たちも同じような状況があるかもしれません。どうしてもこう踏み出せなかったりすると、この自己憐憫というか、自分がやっぱり足りないからだ、自分の信仰が少ない、また自分が弱いからだと落ち込んでしまったりします。しかし、今日は本当に朗報です。神様はそういう私たちにも必ずくださるということです。今日出てくるのは6組ですけれども、この6組ですら、受け取ることができました。もちろん、ヨシュアのこの協力があって、この的確なアドバイスと導きがあって行きましたが、受け取ることができたんです。神様は私たちにも用意してくださっています。なかなか踏み出せない、受け取りに行けない、いろいろな理由があるかもしれません。けれども、神様が約束してくださっているもの、私たちに与えられます。特に彼らはどのようにしていったか。ヨシュアは、彼らを無理やり押し出すのではなくて、 ちゃんと順序だって、どのようにして、まず偵察して、そしてこの割り当ての地を細かく研究して分けて、自分たちで分けて、そして神様の前にくじを引いて受け取っていこうという段取りをつけました。私たちも漠然と目の前に神様に開かれている道とか、進めと言われているもの、受け取れと言われているものをなかなかできません。どうしてでしょうか？それは、この段取りがしっかりとできないからだと思います。そして、ハードルを高く構えすぎているからだと思います。まず私たちは、この今目の前にして進めないもの、また進みたいけれども進めないもの、そういったものを自分で進んでいくことのできる小さなステップを作り上げていきたいと思います。そして自分のペースで一歩踏み出してみましょう。無理して周りの人と同じように合わせることも必要ありませんし、同じようなことをする必要もありません。自分にできる小さな一歩を今日見つけていきたいと思います。二つ目はシェアしましょう。まあいろいろ今はSNS とかでシェアシェアシェアってやりますけれども、この場合は私たちに与えられているものを分かち合っていきましょう。ユダ族がたくさん勝ち取りました。でも今日の箇所を見ると、9節を見ると、その中から分けられたと書いてあります。それは彼らに多すぎたから。私たちも受け取っているものがあると思います。それを積極的に必要のある人たちに分け与えていきたいと思います。どういうものがあるでしょうか。物質的なもの、経済的なもの、また霊的なもの、また知的なもの、また自分の時間、いろいろあるかもしれません。また神様から与えられている能力や賜物、そういったものをどんどん周りの人たちのために用い、周りの人たちに分け与えていきましょう。今日まず何か一つ、周りの人に分かち合いたいと思います。シェアしましょう。三つ目は、周りの人たちをまず優先にしましょう。ヨシアは、この部族、それぞれの部族が完全に全員に行き渡った後に、自分の分をもらいました。素敵なリーダーシップですよね。この、周りの人たち、メンバー優先主義というんでしょうか。リーダーが前進していって自分からまず取るというわけではなくて、本当にこの自分は残ったものをいただいて、周りの人たちをまず大切にした、素晴らしいリーダーシップだと思います。私たちも今日は自分自分自分ではなくて、周りの人たちに必要なもの、そして周りの人たちで困っている人たちがいれば、その人たちをまず優先していきたいと思います。自分自分自分と構えるのではなくて、周りの人たち、周りを見渡して本当に必要としておられる人たちに目を向けたいと思います。一言お祈りします。神様、今日もこのディボーション TV を見てくださっている一人一人をあなたが大いに祝福してください。イエス様、あなたが共にいてくださって、この時代 With Jesus あなたと共に歩んでいくことができますように。特に、今日は あなたが私たちにくださっているものを本当に細かく段階を追って自分のペースで受け取りに行くことができますように、進むことができますように、小さな一歩を踏ませてください。そして周りの人たちにまず目をやって、目を向けて、本当に必要なものを、自分にあるものを分け与えていく、分かち合っていく、シェアしていくことができますように。今日も一人一人の上に癒しと力と導きと道が開かれますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。素敵な一日となることをお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。